そんなことないっしょ。第88回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2013年最初の配信になりますが、
はい、
今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
お正月がね過ぎまして、
はい、
ちょっとだけ落ち着いた頃だと思うんですけれども、お正月、なんか前回の話から言うと、
はい、
1日からねお仕事だったようですけど、
はい、そうですね。
楽しい思い出もあったりするんですか？
毎年恒例ではないんですけれども、
うん、
今年は福袋、
はい、
で欲しいのがなんかいくつもありまして、
いくつも、
そうなんですよ。
はい、
で、まあ、そのうち厳選して3つ買って、
うん、
でそれを開けながらツイート したりとかして、
はいはいはいはい、
その久しぶりに福袋を開けるワクワク感、そう、あれを味わいましたね。
最近って中身が全部分かっちゃったやつもあるじゃないですか。
あります。
なんか福袋な割に開けるワクワク感が少ないやつもあるんですけど、買ったやつはほとんど、なんていうんですか、大体こんな感じが、こんな感じなものっていうのは分かっていても、実際何が入ってるかは開けてのお楽しみ。
そうなんですよ。
そうですか。
はい。
3つともそんな感じで。
そうですね。1つはネット通販で買ってまだ届いてないんですけど。うんうん、
じゃあこれからなんですね。
はい。それはもう本当にこれが入ってますよっていう中身の見える福袋で、
うん、
で実際買ったうちのやつは本当に開けてからのお楽しみ。
そうですか。
でしたね。
なんかお正月気分ですね。
ですね。なんか買うときにこうちょっと外から触って手触りをこう何が入ってる
か。たまにすごいゴリゴリ触った上に半分ぐらい開けて中覗いて選んでる人とかいて、それは違うだろうかね。思いながら見てますけど横目で。私は実家に帰りまして、もう、はい、U ターンして戻ってきたんですけど、母がですね、年賀状、いつもの年は結構どのくらいだろう、100枚以上書く人なんですけど、ちょっと お兄さんじゃない、いや弟の奥さんが去年亡くなったとかで、年賀状やめとこうかなとかって言いながら、私が実家に帰ったら、
はい、
実は寒中見舞いを出そうと思っていて、でついては実家にあるパソコンとプリンターを使って文面を作ってくれと言われまして、1月1日の夜に言われて、で実家の PC をごそごそやりつつ、ああ年賀状ソフトあるあるとかって、
だから
簡単な一番シンプルな、テンプレートを選んで、
はい、
でテンプレートのままでいいのって言ったら、いやちょっと凝りたいことがあってって言われて、うちの母は花を育てるのが好きで、お花を見に来てくださいみたいなことを書きたいと、でそこまでね文章をカチャカチャって打つのは構わないんですけど、花の写真を入れたいって話をしてるんですよ。クリスマスローズっていう花があって、それを見に来てくださいって書いてクリスマスローズの花をポチッと入れたいって話があったんですけど、写真あんのって聞いたら、いやないと。じゃあどうするんだって話になりまして、でその辺にあるやつがあるんじゃないのとかっていう、まあ、ウェブに載ってるのから引っ張ってくればいいんじゃないか的なね、話をされたんですけど、いやそれはまずいでしょうって話になって、
そうですね、
で今咲いてんのかと思ったら、いやいや今はまだつぼみでしばらくしないと咲かないと、2月か3月が見頃とかって言ってて、それをですね結構四苦八苦して、
はい、
一昨年のゴールデンウィークに実家に帰省した時の写真が掘り出されまして、私が撮ったやつが、
お
たまたまそれをちょっと、ね、トリミングして、なんか事なきを得たんですけど、でこう年賀状とかに使う写真、
はい、
その辺ってこう著作権とかあるじゃないですか。
ありますね。
で片 いこと言ってるキリがないんですが、
うんうん、
とりあえず誰が取ったかわからなくて、
うんうん、
っていうのを使うのは良くないと思うんですね。
そうですね、
うん、で、これは使ってもいいですよって公開してある写真、例えばやって、クリエイティブコモンズだったりいくつかのライセンス形態があるんですけど、
うんうん、
使ってもいいですよ、フリー素材ですよって言ってるやつは問題がないと思うんですけど、
うん、
そういうのが書いてないやつは基本的には、うん、人のものなので、
うんうん、
流用させてもらうときには、勝手に流用せずに、取った人に一言許可を得るとかね、
はいはい、
そういうのが必要じゃないかと思ってるんですよ。
そうですよね、
うん、いやでもあってよかったなと思いつつ
本当にそこでなかったらこうフリー素材の中からクリスマスローズを探すという作業が、
そうだよ、とりあえずねウィキペディアとかで、フリーというか、二次利用してもいいですよっていう写真が、メディアとしてあったりすることもあるんですね。そうそう、でそういうのが見つかんないかなと思ったんですけど、
うん、
それはねちょっと写りが悪かったりとか、
うん、
っていうのがあって、うーんっていう話をしていて、
うん、
なんとかこうあってでしたけど、なんかねその時にこう実家の庭とかを、
うん、
そんなに頼まれたわけじゃないんですけど気になると撮ってたりするんですね、
はいはいはい、
あのうちで、
うん、
っていうのを撮っててよかったななんて思いながら。
そうですね、
そうなんですよ、
いつどこで役に立つか
そうなんです、いつどこで役に立つか分かんないので、結構ね今回も、庭とか撮ったんですけど、やっぱ花がたくさんあったりすると、うん、ちょっとね、撮ってみようかなと思うので、
うん、
ちょっとした日常かもしれないですけど気になったものを撮っとくと役に立ったなというお話でした。
はい、
うん、まあなんとかでもうちの母が満足するような文面はできまして、うん、
おー、よかったですね、
はい、でシャカシャカ吸って、
で
渡されたやつの半分ぐらい吸ったら、
うん、
残りはちょっと親父と連名でちょっとだけ変更して作ってくれとかっていう、うん、だんだんね、
うん、
一つもこういくと注文が増えたりしてもう大変ですよ、実家に行くと PC の、アップデートの面でしたりとか、
あ、
そういうのから始まって、
はいはいはい、
そうです、寒中見舞いを作るとは思ってなかったですけどね、
まさか帰省して寒中見舞いって
そうそうそう、なんかね誰でも使えるパソコンって出ないもんかなと思いながら、難しいですね。
そうですね、
まだまだそのパソコンというかああいうのって、
うん、
かな、誰でも使える、
うん、
ところまで行ってないなというのを、実感したお正月でした。
うん、
でね、
はい、
今日本編の方では、
はい、
写真も似たようなところがあって、
うん、
今普通にカメラで撮ったりスマートフォンとかこう携帯でさえ向けてパシッて撮れば、
うん、
そこそこの写真が撮れるじゃないですか、
はい、
なんですけどどうもちょっとだけ、うまくいかないみたいなことがたまにあると思うんですね、
うん、
そんなのがなんで起きてどうすればいいかみたいなやつの対処法をいくつかご紹介できればいいかなと思います、
はい、
なんかねこうパソコンもそうなんですけど、
うん、
やりたいことができそうなんだけどどうやっていいかわからないってことがちょこまかあると思うので、
うん、
そんなお話ができるといいかなと思っております。
はい、
今日はですね、
はい、
ちょっとした失敗写真をどうするという話をしようと思っていて、
はい、
うん、失敗写真って最近どんどん少なくなってると思うんですよ。
そうですね、
こう以前のように、なんだろうな、綺麗になかなか撮れないという
ふう
に
言
ってきて、
うん
うん、その辺にあるカメラだったら大体綺麗には撮れるんですけど、それでもね、
うん、
暗くなっちゃう、暗い写真ができちゃうとかっていう話とか、
はい、
あとはね、眠い写真、眠いっていう言い方が難しいんですけど、
はい、
コントラストが足りない、なんかメリハリがないような写真、
はい、
遠くの風景とかなりがちなんですよ。曇った日の山とか撮っても、なんかね、全体的に灰色みたいな感じで、そんなのとか、まあ、あとはブレちゃったボケちゃったみたいな、
はい、
そんな写真どうすればなんとかなるかっていう話を、ちょっとしたいと思います、
はい、
でいくつかのね対処方法は、パソコン前提になることもあるんですけれども、
はい、
今日ちょっとね、知ってほしいのは何が起こってそうなったかというのを知ってもらうと、その対処方法もうまくいくんじゃないかと思うので、
はい、
その辺の話をちょっとしようかと思います。
はい、
暗い写真で、これは、一番わかりやすく言うと、もともと暗かったのをカメラ君が頑張ったけど明るく撮れなかったっていうのはあります。
はい、
前回前々回というか、夜マンホールの写真を撮ったけど真っ黒っていうのとか話をしてたんですか。
そう、はい、
やっぱりこうね、街灯だけだと真っ暗だったり、あとは機種にもよりますけど、少し暗い室内だと明るく撮れなかったりしますよね。
しますね。
うん、あとよくある雰囲気の良いと言われているレストランだと、
はい、
食べ物とかが明るく撮れないっていうのがあって、とりあえず撮るときに暗いなって思ったら、いくつか方法があって、カメラにその暗いとこ用のモードがついていたらそこを使ってみるとかをして、撮るときに明るめになるべく撮る、
はい、
または雰囲気を撮りたいんだったら暗めなままでもいいっていうのもあるんですけど、そんな感じで、撮るんですが、はい、明るくするっていうのをやるんですね。
はい、
で対処方法は、撮った後だとそのレタッチソフトとかその修正ソフトで明るくするんですけど、
はい、
前回、iPhone アプリで紹介したそのフラッシュカメラみたいなやつだと、はい、まあまあ綺麗に明るくできるんですが、ソフトによってはね、単に明るくしただけではうまくいかないことがあって、ね、なんていう方がいいのかな、下平さんとやっている、中級編みたいな話をすると、
はい、
カメラに入ってくる光の量って、
はい、
こう1倍2倍3倍4倍っていう感じよりも、2倍4倍8倍16倍みたいな、すごくね、こう範囲が広いんですね。で、露出の補正、つまり暗いのを明るくするときって、単純にね、明るさを何倍にしただけだと、自然な感じで明るくできないんですよ。
うん、
なので、イケてるソフトを使って明るくするってやんなきゃいけなくて、そうしないとなんか、真っ白なんだけど、コントラストのない真っ白な写真になっちゃったりするのね。
はい、
イケてないその修正ソフトだと。なので暗い撮れちゃった写真を明るめに補正するときに、綺麗に補正できるアプリを選んどくっていうのが大事になってきます。
お
ー、はい、で具体的にどのソフトっていうのは、ここではそんなたくさん、私も経験がないので、全部は紹介できないんですけど、前回紹介したその iPhone の、カメラフラッシュとか、
はい、
Photoshop Express とか、っていうやつは、綺麗に、明るくできるソフトになってます。
はい。
はい。で、暗いからって諦めずに、ちょっとだけ明るくするとか、ちょっとだけ暗くするとかね、その辺の明るさ補正を後ですることで、写真の印象結構変わるので、インスタグラムとか使ってる方だと、エフェクトあるじゃないですか。
は
い、
ありますね。
あれでも、あんまり、すごく明るさが変わるわけではないんですけど、雰囲気が結構変わるのが分かるんじゃないかと思うんですね。
はい。
その辺で、明るさによる雰囲気の変化とかを気にしつつ、写真を見るとその修正も上手になるんじゃないかと思いますし、
はい、
あとね、明るくすると色が薄めに見えて暗めにすると濃いめに見えるっていうのもちょっとポイントで、
はい、
その辺も意識しながら明るさの補正とか、あとは、撮った後の修正、
はい、
をするといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。結構雰囲気変わります。
そうですね。
はい。あとね、眠い写真。
はい。
これは、一番私が印象に残ってるのは、飛行機に乗って、窓から富士山が見えて撮りました。
はい。
雲がバックで白い富士山なんですけど、目で見たらね、富士山よくわかるんですけど、やっぱりこう、コントラストがないんですよ。全体的に白くて。富士山の、輪郭だけが少し黒く見えてるだけで、全体的にグレーな感じになっちゃって、そんな写真は曇りの日の風景とかにもよくありがちなんですね。で、なんていうかな、自分が見た時 よりも、うん、なんとなくこうはっきりしないなっていう写真がたまにできるんですけど、
はい、
これはまあ仕方がないって言ったら元も子もないんですけど、そんな被写体なのでそうやって写っちゃいます。
ほう。
そんな時にはどうするかっていうと、
うん、
コントラストを上げるっていう補正をします。
はい
はい、コントラストを上げるっていう補正をすると、少し暗いところはより暗く、
うん、
明るいところはより明るくってなるんですね。なので、明暗がはっきりするっていう風な補正になります。
はい、
ソフトにもよりますけど、コントラストを高くするっていうのと明るさを調整するっていうのの両方をいじらないとうまくいかないことが多いんですけど、それでもね、眠い写真、もやもやっとしてコントラストがない写真をはっきりさせるっていうのをやってあげると、こう何が写ってるかよく分かんなかった写真がこう被写体がなんていうかな、浮かんでくるって言ったら変ですけどっていう風になるので、そこをねレタッチ、修正するだけで随分良くなるんじゃないかと思うんですよね。でこれって、なんだろう、目に見えた、時よりもより派手にすることもできて、
はい、
コンパクトデジカメで例えば、星を撮ったとするじゃないですか。夜景モードとかを使うと明るめに撮れたりするんですけど、さっき、ね、はいはいはい、暗くなっちゃった写真の話しましたけど、カメラ君が頑張って、その星空の空まで、明るめにしちゃうこともあって、そうすると、ね、空が暗くなくなっちゃうんですよ、白っぽくなっちゃう。でその中に星は見えるんだけど、なんか白い中に白い星みたいな感じになっちゃうと、やっぱり星っぽくないじゃないですか。
そうですね。
夜空にするためにも、ちょっと暗いところより暗く、明るいところより明るくみたいな感じで、コントラストを上げてみるっていうのが、できます。
はい。
でね、そこまでなかなかしないよって思うかもしれませんけど、インスタグラムのエフェクトとかって、
はい、
コントラストをね上げるタイプと下げるタイプがあるんですよ。
あ、
マンホールの写真で申し訳ないんですけど
、はい、
マンホールの写真とか撮ってると、へこみと出っ張りのコントラストがあまりなくて、普通に写真を撮ると模様がよく見えなくなることがあったりするんですね。
ありますね。
で斜めから見るとわかるんだけど、真上から撮るとやっぱり見えにくいみたいなのがあって、
はい、
もちろん状態によってはこう綺麗に見えるやつもあるんですけど、そんな時に、コントラストが足りないから、これは模様が見えにくいんだなっていうのがわかると、
はい、
どうやると模様が見やすくなるかっていうのが、思いつくんですよ。でそんなことを考えながら、さっきちょっと紹介したインスタグラムとかその他のね、こうエフェクトとかを見ていると、こうコントラストを上げるやつと下げるやつがあって、
はい、
エフェクトの中にはなんとなくこう幻想的にするタイプもあるじゃないですか。
ありますね。
そういうやつはコントラストを、ね、下げる方向に、修正するやつもあったりして、そんなのがね分かりながら、さっきのこうエフェクトとかを選んでいくと、
はい、
自分がこうなんていうかな、どんな修正をしたいかっていうのが分かりながら、今まではねこうインスタグラムのフィルターみたいなのが10個あったら、10個試して一番いいやつ選ぶみたいな話があったのが、
はいはい、
なんとなく、ね、目的を持ってこれがいいんじゃないかとか、もう少しこうしたいからこっちがいいんじゃないかとか、主体的に、ね、選べるようになるんじゃないかと思うし、
はい、
もう一個ステップアップするときに、
はい、
こう行き当たりばったりではなくて、考えながらできるようになるんじゃないかななんて思います。
そうですね、
そうね、マンホールだけではなくて物の写真も陰影をたくさんつけたいとかはコントラストを上げる方向だし、その、
はい、
さっき幻想的って言った、なんていうかな、温和化させたいときまあ、コントラストを下げる方向だったりするし、そんな感じでね、イメージと何をやったらいいかが結びつけられると、楽しいんじゃないかなと思っています。
はい、
はい、でブレちゃった写真とか、ピンボケの写真っていうのもできることあります。
はい、
実はですねこれはなかなかね、修正が難しいんですよ。
というか修正ができるんですか。
ちょっとだけ高い
はい、
PC のソフト、パソコンのソフトだとかと、
はい、
手ブレ修正ができたりするのもあったりするんですね。
お
ー、どうやるかっていうと、手ブレをしている軌跡を解析して、
はいはい、
それを修正するようにこう重ね直すみたいなのがあるんですけど、
お、
基本的にね、ブレについては直せないと思ってください。
はい、
でピンボケ、
はい、
これはですね、通常は直せないんですが、ほんのちょっとボケてるものを、ボケてない風にするっていうために、
はい、
ですね、シャープネスを上げるっていうとか、うんうんうん、アンシャープマスクって言って、
あ、はい、
そういう機能を使うとボケたものがボケてない風に、エッジ強調って言って、変わり目をね、強調するやつが、あるんですよ。
はい、
でそれをやるとピントがボケているところがなんとなくボケてないかもしれないっていう風になるんですけど、それ上げすぎるとザラザラになるっていう弊害もあるんで、そんなのをすることでほんのちょっとのボケは、ごまかすことができます。
はい、
一方で、ブレは、直せないと思った方がいいので、手ブレには注意をしながら撮んないといけないなというのが撮るときの注意ですよね。
そうですね、
うん、あと、ボケちゃったかどうかっていうのを、確かめる癖をつけるのもいいかもしれなくて、
はい、
一遍撮ってこう、すぐ直後に画像をチェックして、拡大して、ピンボケじゃないかを確かめる、大事な写真だったら、ぜひやってほしいなと思います。
はい
はい、別に大事な写真じゃなければしなくてもいいんですけど、大事な写真の時にはやっぱりピンボケを直後にチェックして、ボケていたら撮り直すというのをやるのが、最善の策なので、
はい、
気をつけてやってみてください。
はい、
特にね、コンパクトデジカメの方でボケることが多いので、
はい、そう、コンデジでもあれなんですよね、本体の、ちっちゃいモニターあるじゃないですか。
はい、
あれで見ると一見ボケてないように見えるけど、パソコンの画面のでこう実際の大きさで見ると実はボケてたっていうことがありますよね。
そうなので、ぜひね、拡大をして見るっていうのがいいと思います。
はい、
これね、レンズが大きくなればなるほど、ピントなる範囲が狭くなるので、ピンボケが起こりやすくなるんですよ。
はい、
なので携帯のカメラよりも、コンパクトデジカメ、コンパクトデジカメよりも一眼みたいなやつね、私が持っている、一眼のカメラは、再生するときにどこのエリアでピント合わせたかを表示できたりもするんで、そうするとそこにちゃんとピントが合ってるかどうか、あとはピント合わせた場所自体が合ってるかどうか、
はい、
違うところで合わせた、あれ自分の心づもりと違うところで合わせてるかもしれないじゃないですか。そんなにも確認できたりするので、
はい、
そんな感じでですね、ちょっと積極的にピントを後で確認するっていうのをこうしてみると失敗写真が減るんじゃないかと思います。
はい、
でさっき言った実家の写真なんですけど、追加の注文があって、親父が撮った写真を、PC に写してプリントしてくれと、やり方教えたじゃんよとかって思うんですけど、やり忘れたやつがあるとかって言って、その中に孫のね、お遊戯会の写真とかがあるわけです。
はいはいはいはい、
そうすると、人混みの中で、ね、観客席で頭越しに撮るじゃないですか。そうすると、すぐ、前の人の頭にピントが合っていて、はい、舞台に合ってない写真とかが、ちまちまあるわけですよ。でそんなのを見てると、直後に確認すれば撮り直し したはずなのにななんて思いながら、そんな写真も見たりすると、やっぱりこう撮った直後にピントの確認っていうのが大事だし、拡大してこうピント見てみないと、ピンボケのチェックっていうのはなかなか難しいので、
そうですね、
はい、大事な写真こそピントの確認をしましょう。
はい、
はい、あとピントのね、合わせ方、ですけど、何回かお話したかもしれないですけど、
はい、
コンパクトデジカメの時には、
はい、
シャッターを、少しだけ半押しって言うんですけど、
はい、
少し押すとピントがピピってあって、
うん、
ピントが固定されて、 その後カメラをあっちとかこっちかとか向けても、ピントがずれずに、固定されていて、ギュッと押すと写真が撮れると。
はい。
いうのが、こう、ピントの合わせ方で、さっきの、お遊戯会で合わせるときには、自分の子供が、ピントが合う範囲にいて、周りの人、すぐ手前の観客の人たちを、外して、半押ししてピント合わせた後、構図を決めてギュッと押すと。いうのとかを心がければ、ピントを、カメラが思っているところじゃなくて自分が思っているところに、ずらせるっていうのがあります。
はい。
あとは、スマートフォンとか、iPhone とかでは、画面をね、タップすると、そこにピントを合わせるとか、そこに露出を合わせるっていう機能があるものが多いので、それを使って、画面の真ん中じゃないところにピントを合わせるっていうのをやるといいんじゃないかと思います。はい。はい、ついついね、こう、やり方が分かんないと、どうしていいか分かんないってなっちゃいますけど、ピントの、自分が思ったところにピント合わせる方法を知っておくだけでも、いろんな活用ができますし、多分ね、一眼レフを買うような方は、ピントの合わせ方、いくつかの場所でピントをチェックできるっていうのが一眼レフにはあって、どこを選ぶかとかっていうのも手で選んだり自動になったりっていうのがあるんで、ぜひね、その辺も、考えつつ、
はい、
カメラのピント合わせの機能をうまく活用してみてください。
はい。
はい。というわけで今日は、暗くなっちゃった写真、あとは、眠く撮れちゃった写真、あとはピンボケの直し方と防ぎ方というお話をしてきました。
はい。ありがとうございました。
エンディングでございます。
はい。
そんなフォトナイッショの、1月1日配信はそんないプロジェクト共通のお正月特番を配信しました。
はい、
はい、なのでそんないプロジェクトの各番組で、お正月特番が流れたんですが、
はい、
ちょっとだけお詫びをしようかなと思っておりまして、
はい、
あのですね、編集をしている竹内というものがですね、別に手を抜いたわけではなくて、ちょっとしたポカミスでですね、
はい、
あんなことになってしまいまして、最後まで聞いた方には竹内自身のお詫びも入っておりますが、
はい、
なんとなくね、実際の収録現場の雰囲気を楽しんでいただければかと思います。
はい、
はい、少しね、長くて1時間10分ぐらいがあるのかな。
そうですね。
いいんですけれども、途中、諦めずに最後まで聞いてみてください。
はい。
お願いします。
お願いします。
あと、他の番組、そんないプロジェクトっていうところで他の番組もいくつか流しておりますが、
はい、
そちらの配信でもお正月特番については内容は同じですので、
はい、
暇がある方は他のところで聞いていただいてもいいんですが、同じ内容ですので、両方ダウンロードした方は片方はこう最後まで聞いたふりをしていただければいいかと思います。
はい、
そんな感じでですね、そんないプロジェクトという中で、そんなことないしょ、我々の番組以外にも、そんなことないしょ、あとそんな一途、はい、そんな理科の時間というような番組を、流しております。
はい、
でこの春じゃないや、このお正月から新しい番組が始まるんですよね。
はい、そうですね。
人が、
はい、
一時期なくなりまして、
何
でしたっけ、
そんな一途ダル。
ダル。そうそうそう。そんな一途ダルという番組が始まって、
はい、
そんなプロジェクトの中の竹内と、酒井が IT ネタで、話をするんですが、
はい、
竹内の方からはですね、リスナープレゼント結構真面目なものを考えているという情報を得ておりまして、
はい、
なかなかね、その竹内さんがやり手で、こうリスナープレゼントを、ね、取ってくるっていうのをやってまして、
すごいですよね。
そうなんですよ。で、何をいつどれくらいプレゼントできるかは、ここではお知らせができませんが、というか、聞いてないんですけど、細かいところまでは、
そうですね。はい、
いくつかのところから、
うん、
リスナープレゼントとかレビュー用の商品をですね集めてきて、
うん、
タイトルはね、ダルとかって言ってなんかややつまらなそうな、気合の入ってない雰囲気ですが、
はい、
内容は やや真面目になっておりますので、ぜひ聞いてみてください。なん
か楽しみですよね。
はい、お願いします。
はい、
ということで、そんなフォト内緒のいつもの告知の方を、いきたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを、募集しております。特に写真の撮り方の質問、さっきもちょっとご説明したこんな失敗しちゃうんだけどどうすればいいんだろうみたいなことがあると、嬉しいです。
はい、
お送りいただくにはメールまたは、我々の、ウェブサイトの方からお願いします。メールアドレスは、そんな p@0438.jp sonnap@0438.jp です。我々のウェブサイト、そんな .com、sonnai.com のサイトから、そんなフォト内緒の、ページに行っていただいて、そこからもメッセージを送っていただけるので、そちらからでも結構です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、2013年と最初の回ですけれども、
はい、
お送りしてきました。お送りいたしましたのは、吉安と
渡辺でした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。